今日はチャランポランタンという2人組の実の姉妹でユニットを組んでるんですが、女の子2人ですね。でプレイリストだいぶ時間をかけたんですね。やっと2日間ぐらいかかって出来上がった感じで、というのもなかなか捨て曲がないと言いますか、バランスを取りながら選ばないと全部曲が入っちゃうっていう、まあなんとか厳選して、それでも4時間ぐらいになっちゃったんですけどね。ブロック数的には 1,2,3,4,5,6 ブロックぐらいになります。でチャランポランタン、まだあんまり知名度が高くないですが、一番あれねってなるのかなっていうのが、逃げ恥、逃げるは恥だが役に立つって、ガッキーと星野源でやってたドラマですよね。であれでみんな思い浮かべる音楽ってエンディングテーマの方なんですよ。エンディングテーマの恋だっけの方にみんな意識がいっちゃうんですが、オープニングテーマっていうのもありまして、オープニングテーマはチャランポランタンが担当して、それが進めたまに逃げてもっていうプレイリストには1曲目に入ってる曲なんですが、こっちの方もね、全然注目されてもいい感じの曲なのに、みんな恋ダンスの方に行っちゃったからね。ちょっともったいないかな。まあ、かくいう自分も、このプレイリストを作るにあたって、あ、やってたんだっていう そういう状態なので、まああんまり人のことは言えないんですが、チャランポランタン何が面白いかっていう話なんですが、やっぱ一番面白いのはユニット構成が、ボーカル、妹がボーカル、まあここまでは普通なんですけど、姉が まあ主に曲を作ってる姉が担当している楽器がアコーディオンなんですよね。蛇腹でピアニカってあるじゃないですか。ピアニカって息で空気を送りながら鍵盤を弾くでしょ。であれだと息が続かなくなっちゃうからっていうことで、空気をいっぱい送るわけですよ。でそれがアコーディオンですね。で、ポンプ式っていうのかな、蛇腹で空気を送りながら鍵盤を弾くっていう 昔だとチンドン屋とかが、サーカス小屋とかがよく使っていた音楽なんですよね。で、その楽器がメインで、アコーディオンとボーカルで曲ができちゃってるっていうのがまず一個面白いところですよね。実際にプレイリストの中に71億ピースのパズルゲームっていう曲があるんですが ごめんなさい、この曲が完全にアコーディオンとボーカルだけの2人構成で、音源ができている。なかなか象徴するような音源になってるんじゃないかなと思うんです。で、アコーディオンを楽器として際立たせるっていうこと自体がそんなにメジャーではないので、演芸場とかで歌ネタの芸人がアコーディオンを使うみたいなのは昔はよくあったんですが、最近はそういうケースはあんまりないので、余計目新しくなると。で、アコーディオンを始めたのが10歳に満たない頃からアコーディオンを買ってもらったっていう話なので、ものすごく年季が入ってるんですよね。アコーディオン歴でいうとそろそろ20年経っちゃうんじゃないかっていうぐらい触っているので、技術の方もかなり買われているようでして、結構他のアーティストからお声がかかったり、最たるところではミスチルですね、ミスターチルドレンが光のアトリエっていうユニットを組んだ時のメンバー構成の中に アコーディオン担当として選ばれる。で、実際に曲音源に参加したり、あと悲しみだったかな、悲しみっていう曲自体がミスチルが曲を手伝ってるんですよね。で、ミスチルが他のアーティストのために曲を作るという行為自体がここ10年20年でなかなかないことらしくて、それ自体がかなり珍しい試みだったっていう話もあるぐらい面白がられている状態です。チャランポランタン自体がミスチルが大好きっていうことを言ったご縁ということではなくて、どちらかというとミスチル側がアコーディオン面白いねっていう、そういう誘われ方だったんじゃないかなというふうに思います。で、活動の方も日本がメイン、まあ日本がメインはメインなんですが、世界的にこうちょっとお呼ばれして、あるいは自ら、舞台を打って、でお客さんに入ってもらうなんていう活動もしていたみたいです。そういう意味ではすごく日本で先に売れるか世界で先に注目されるかっていうぐらいの50-50な進出具合なんですが、とはいえ、本人曰く、チャランポランタン本人曰くは、音楽レーベルも結構コロコロ変わったし、お金って大切なんだなとか言ってるぐらいなので、まあトントン拍子で言っているわけではないらしいのですが、まあ逆にその逆境とかつまらない思いそのものを歌詞にして曲を作るなんていうパターンも結構あったようなので、実際プレイリストの中にそういう曲も入ってます。詩を読むとわかるんですけどね。そういう面白さがある、なんか体験をそのまんま曲に切り替えて一曲作っちゃえっていう感じがあるので、そういう面白さもあります。で、プレイリストの順番としては、まあ、まず知名度が高いものとか有名曲代表曲っていうものを最初のセンテンスに入れたんですが、その後にとりあえずカバー音源がいくつかあるので、それをワンブロック分入れました。で、そこから、アルバムからピックアップして、それで、提供曲とか一緒にやった曲とかで、タイアップも多いんですね。チャランポランタンの声とか聞いてると分かるんですけど、音楽とかも CM に強そうな声をしてるんですよ。昔で言うと、おのでんっていうさ、電気屋さんの CM、おのでん坊やわってやつね。あの声を出してる人、なんて言ったんだっけな、のこいのこ、おのののかみたいな感じのさ、のこいのこ、ののこいこみたいな感じの人なんですけど、CM を大量に歌ってた人がいるんですけど、ああいう感じの、短いキャッチーな音楽フレーズと、それに近い声色を姉妹で出せるので、なんかこうちょっとした CM っぽい、こうジングルっぽいね、15秒30秒のものを切り取ったら、なかなか威力を発揮するんじゃないかなっていうのも思うんですけど、まあ、実際そういう感じで CM のオファーがポツポツとかかり始めて、で、そういうタイアップ曲を集めた CD、まあ、それが全てではないんですが、結果的にタイアップ曲が揃ったみたいな、ミラージュコラージュっていうアルバムなんかもあったりして、それはそれで面白くできている。で、もう一個、まあ、最後のブロックに入れたのがライブ音源なんですけど、ブレがないですね。CD 音源で発せられているメロディーと、ボーカルのメロディーと、ライブ音源でのボーカルのメロディーに遜色があんまりないので、ものすごくしっかりしているんだなっていうのと、あと、アコーディオン側もですね、アコーディオン側も結構、ややこしいというか、トリッキーな 演奏も多いので、それもライブ版でちゃんとできてるっていうのは、やっぱずっとやってんだなっていう面白さがあるので、このライブ版のブロックは2ブロック分ぐらい入っているので、まあ、これだけ丸ごと聴いた方が面白いかもしれません。うん、曲順なんかも結構考えて突っ込んだので、ランダムで聴くよりは、タブレットとか PC で上から聴くとか、プレミアムな人とかはね、上から聴くっていうのは、まあいいかもしれない。まあ、素直にアルバム単位で聴くのもいいんですけどね。で、喋りの方も結構毒が強くて、主だってはひがみげ、ひがむとか、ネガティブな感じで、毒づくというところがメインにあったりするので、まあ、曲作りの原動力ですから、それがね。そういう面白さもあるんですが、ライブ中に MC でそれを出す、ファンサービスとして出すっていう場面もあるんですね。今回、このプレイリストには入れてないんですが、長いので。一つの音源が長いのがあるので、MC 入りの音源も面白い、聞いてみれば面白いので、拾って聞いてみるっていうのもいいかもしれないですね。この次どういう活動に出るんだろうってね、11月、2018年の11月中ぐらいに、インディーズ時代から作ってきた曲のベスト版、あるいは網羅版が出るらしいんですね。大量に、分厚いんじゃないかな、なんか CD6 枚組みたいなのが出るんじゃないのかな。というのが音源としてドカッと、もし Spotify にも降りてくれば、また、チャランポランダーのプレイリストを拡充しようかなというふうに思います。賑やかな曲だけではなくて、アコーディオンで聴かせる、バラードっぽい、バラードっていうのとはちょっと違うんですけどね。まあ、ゆったりと聴かせる歌謡曲みたいなものもあるので、結構お気に入りのノリを見つけてみるといいかもしれません。チャランポランタンでした。このポッドキャストで紹介した音源とか曲とかっていうのを、本当はこのポッドキャスト中にね、つながりで流せたらかっこよかったりするんですが、まだそのやり方を知らないっていうのもあるので、独自にプレイリスト1個作ってみました。ひらがなで全部、グッとくるで検索すると引っかかるといいなぐらいにしておこうと思います。ひらがなでグッとくる。で、そこから漢字で方角。グッとくる方角でヒットするといいんじゃないかな。まあ、気になった方がいれば、その音源そこに入れておきますので、聞いてみてください。